どうぞご着席ください。聖書をお読みいたします。新約聖書使徒言語録14章8節より20節までをお読みいたします。新約聖書の241ページ、新約聖書241ページ、使徒言語録14章8節より20節までです。使徒言語録14章8節。リストラに足の不自由な男が座っていた。生まれつき足が悪く、まだ一度も歩いたことがなかった。この人がパウロの話すのを聞いていた。パウロは彼を見つめ、癒されるのにふさわしい信仰があるのを認め、自分の足でまっすぐ立ちなさいと大声で言った。するとその人は踊り上がって歩き出した。群衆はパウロの行ったことを見て声を張り上げ、リカオニアの方言で、神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったと言った。そしてバルナバをゼウスと呼び、また主に話すものであることからパウロをヘルメスと呼んだ。町の外にあったゼウスの神殿の祭司が家の門のところまでおうち数頭と花輪を結んできて、群衆と一緒になって二人に生贄を捧げようとした。人たち、すなわちバルナバとパウロはこのことを聞くと服を裂いて群衆の中へ飛び込んで行き、叫んでいった。皆さん、なぜこんなことをするのですか。私たちもあなた方と同じ人間にすぎません。あなた方がこのような偶像を離れて生ける神に立ち返るように私たちは福音を告げ知らせているのです。この神こそ天と地と海と、そしてその中にあるすべてのものを作られた方です。神は過ぎ去った時代にはすべての国の人が思い思いの道を行くままにしておかれました。しかし神はご自分のことを明かししないでおられたわけではありません。恵みをくださり、天からの雨を降らせて、実りの季節を与え、食物を施して、あなた方の心を喜びで満たしてくださっているのです。こう言って、二人は群衆が自分たちに生贄を捧げようとするのをやっとやめさせることができた。ところが、ユダヤ人たちがアンティオキアとイコニオンからやってきて、群衆を抱き込み、パウロに石を投げつけ、死んでしまったものと思って、町の外へ引きずり出した。しかし弟子たちが周りを取り囲むと、パウロは起き上がって町に入っていった。そして翌日、バルナバと一緒にデルベへ向かった。使徒言語録を読みました。14章、8節以下でございます。今日読んだところ、パウロの奇跡が書いてありました。そしてパウロが迫害を受ける、そのことも書いてありました。本日読みましたところ、最初で一人の男がパウロの言葉によって立ち上がります。そして本日読みました最後のところ、パウロは一旦石を投げつけられ死んだかのように思われましたが、弟子たちに取り囲まれてまた立ち上がりました。今日読んだ聖書の箇所、最初と最後に立ち上がるということが記されています。実は聖書はこういう書き方をします。マルコによる福音書では12歳の女の子が亡くなったという知らせを受けて、主イエスがその家に向かう、その途中に、その真ん中に長血の女の癒しを挟み込んでいます。また創世記のヨセフ物語では、エジプトに売られたヨセフがそこの役人ポテファルに大変可愛がれるけれども、その夫人に誘惑されたのを、されたことを拒み牢屋につながれるという、そういうくだりが 1章37章にございますが、その前後もまた主が共におられるという言葉から始まり、主が共におられるという言葉で終わっております。同じもので真ん中を包む、まあ、言ってみればサンドイッチのような、そういう形ではございますけれども、そういうサンドイッチのような形であるメッセージを伝えるというのは、実は聖書が割と頻繁に行っていることです。今日読んだこの14章も、立ち上がるという言葉で最初と最後、それが締めくくられている。偶然かもしれません、偶然かもしれませんけれども、最初と最後、そこに立ち上がるということが記されていること、そこに何らかの意味、何らかのメッセージが込められているのではないかという、そういう前提に立って、私たちは今日この聖書を読んでみたいと思います。私たちは皆倒れます、倒れ朽ち果てる、そのような思いに苛まれることがあります。絶望を味わいます。ですけれども、立ち上がるということができる、もし立ち上がるということができるのであるとすれば、それはどのようにしたら可能なのか、この今日の出来事から私たちもまた立ち上がるとき何が必要か、そのことに思いをはせてみたいと思います。さて、その思い、それへの入り口、まあ普通これを答えと言ってしまってもいいのですけれども、その答えは割と単純に出てきます。パウロがその足の不自由なもの、このものはまだ一度も立ったことがないというものでしたけれども、このものに対してパウロは信仰があるのを認めと言っています。信仰があるのを認め、そして自分の足でまっすぐに立ちなさいと大声で言った。すると彼は立ち上がった。立ち上がるのは何が必要か、ルカ、使徒言語録を書いたこのルカは、それは信仰だというふうに言います。信仰が必要なのだと。なるほど、分かった、そう言いたいところです。ですけれども、その信仰とは一体何でしょうか。私、信仰があります、神様を信じてますというふうに言います。でも本当はその信仰の中身というものは一体どういうものを信仰と言っているのか、実はそれは意外とおぼろげなのかもしれません。人によって千差万別であったりもします。千差万別であっておぼろげでもいいんですよ、信仰は、という人もいるでしょう。ですけれども、聖書は割と信仰というものがこういうものだということをはっきりと書いています。その聖書がはっきりと書いている、その信仰に耳を傾けてみたいと思います。さて、足の不自由なものが立ち上がった、このことを見て人々が大変驚いて、リストラの町ですね、リストラの町の人たち、その人たちはリカオニアの諸方言で、神々が人間の姿をとって私のところにお下りになった、バルナバをゼウス、パウロをヘルメス、そういうふうに呼んで生贄を捧げよう。ゼウスの神殿の祭司ですから、これは言ってみれば宗教指導者です。宗教のど真ん中にいた者までが牛数頭と花輪を運んできて、群衆と一緒になって二人に生贄を捧げようとしたとあります。これも一つの信仰でございます。信仰があるかないか、この人たちに聞いてみましょう。あなたには信仰はございますか。彼らはきっぱりと言うでしょう。私たちには信仰はございますと。さて、この人たちの信仰、このあとどうなったか、まあパウロによっていやそんなことはないと言って慰められるというか、穏やかにと言って、まあその生贄を捧げることはなんとか思いとどまりました。思いとどまったけれども、信仰厚くいつまでもパウロたちのことを思い描き、パウロさんたちが何かあったら私たちはいつでもお役に立ちますよという、そういう熱い思いを持って彼らと別れたか。19節以下、その思いは無残に引き裂かれます。アンティオキアとイコニオンからユダヤ人たちがやってまいりました。パウロを追っかけてきた人々です。 このパウロを追っかけてきた人々は群衆を抱き込みました。どこかにいる群衆ではございません。さっきまでお牛を連れ花輪を持ってきて犠牲を捧げようゼウスだなんだと言って喜んでいたその群衆です。その群衆が今度はユダヤ人たちに扇動されてパウロに石を投げつけるんです。私たちには信仰がありますよ、結構ですよ。でもパウロを称賛しパウロに石を投げつける、そういう信仰も世の中にはあるんです。私たちの信仰がこういう信仰でないことを祈るばかりでございます。祈るばかりではございますが、一体こういう信仰でない信仰というのはどういう信仰なのか。言ったのはパウロさん素晴らしい、イエス様素晴らしいね、私も言ったことがあるでしょう。でも時が過ぎれば神などいるものか、神も仏もあるものか、教会なんてものがあるからダメなんだ、あるいは教会に通いつつも本当は何か違うんじゃないか、そんなことを思いながら生活をする、それも信仰といえば信仰。聖書はそういう信仰を応援しているか、こういうのも信仰で結構よと言っているか、多分違うんです。さてそういう層は違うと申しましても、一体何がどう違うのか。パウロたちがですね言っている言葉、この言葉にちょっと注目をしてみたいと思います。パウロたちは私たちも同じ人間でございますというふうに言います。私たちも同じ人間でございます。あなたたちと変わりません。パウロが自分たちの信仰というものをどういうふうに捉えているのか、パウロの信仰というものはどういう信仰であったのか、それは実はパウロ自身がはっきりとその信仰について語っている言葉があります。いくつものところでパウロはその自分の信仰について語ってはおりますけれども、割と私たちの記憶に残るしっかりとして心に留まっている信仰に語る部分はこういう箇所ではないかというふうに思います。その箇所をもう一度思い出してみましょう。ガラテヤの信という手紙一章一節、342ページでございます。342ページにこういう言葉が載っております。まず聖書を読み出します。人々からでもなく人を通してでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中から復活させた父である神とによって一つされたパウロ、自分のことをどういうものかというと、人々からでもなく人を通してでもなく、イエス・キリストとキリストの死者の中から復活させた父である神とによって人となったもの、それが私だとパウロは言います。ちょっと飛びます。一章十一節下の段です。兄弟たち、あなた方にはっきり言います。私が告げ知らせた福音は人によるものではありません。私はこの福音を人から受けたのでも教えられたのでもなく、イエス・キリストの啓示によって知らされたのです。パウロはですね、繰り返し繰り返し人からによったものではないというふうに言います。神からのものだ。信仰とは何なのか。私たちが一つ信仰ということに考えるときに材料としなければならないのはこのパウロの思いでありましょう。人からのものではない。私たちの信仰はどうでしょうか。親からのものであればそれは人からのものです。先輩からのものであればそれも人からのものです。牧師からのものであってもそれも人からのものです。人からのものではない。私たち皆直接神と、私は親を先輩を牧師を信じるのではなく、ただ神を信じている、そういうふうに言うことができるか、それが私の信仰であるというふうに自覚をしていることがあるか、一つ信仰ということを考えるときにはそういう思いも大切になるでありましょう。お父さんお母さんに喜んでもらえるから、先輩との付き合いでこの教会に 弟子たちが大好きだからこの牧師の言葉を信じておこう。それはパウロから言わせれば、私の信仰とは少々あなた方の信仰は違うございますねということになってしまいます。人々からではない、人からのものではない、主イエスキリストから直接だ。それがパウロの思いです。さて、主イエスキリストから直接だ、それは一体どういうことか。夢みたいな、あるときイエス様が現れた、街を歩いていたらイエス様の姿が見えた、まあそれもイエス様直接ということが言えるかもしれません。ただもう一つ別の側面から考えてみましょう。今日この使徒言語録の中で人々がパウロのことを見て喜びます。そして今度はユダヤ人たちの言葉によって、まあ、先導をされます。彼らの思いは一体どういう思いだったのか、彼らの信仰というのはどういう信仰だったのか、先ほどのガラテヤの言葉で表現するならば、これは人からのものです。パウロさん素晴らしい、この人の言うことをみんな聞こう、この人はゼウスだ、人からのものを見てゼウスだという、ユダヤ人たちの言葉、ユダヤ人たち宗教リーダーでしょう、立派な言葉もいっぱい言うでしょう、この立派な言葉によってこの人たちの言葉は立派だ、パウロに石を投げよう、人からのものです。人からのものでなってしまえば、人はみんな右に左に揺れ動きます。右に左に揺れ動く、そういう信仰であってはならないとパウロは言っている。私の信仰はそういう信仰ではないというふうに言います。一体何が違うのか。人からのもの、なぜ彼らはそんなに人に左右をされるのか。なぜパウロのやったこと、ユダヤ人の言葉、それに心を奪われ踊ってしまうのか、何なのか。私たちにもそういう思い、そういう心があるはずです。なぜ私はパウロが奇跡を起こしたら誠にこの人はリーダーだというふうに思うことができるのか。ある宗教のリーダーが空中浮遊をする、素晴らしい、この人は神様だ、それも信仰ですよ。イエス様が復活した、人にはできないことだ、それは素晴らしい、それも信仰ですよ。でもそれは人からのものかもしれません。どうやって人からのものか、神からのものか、私たちは心の中でそれを定めることができるのか。このリストラの人々の思ったこと、考えたこと、それを深く深く考えれば、おそらくそのヒントはつかめます。リストラの人々、なぜパウロに驚いたのか。それは自分にはできないでしょう、私にはできないことをこの人はした、私たちには持っていないような力をこの人は持っている、だからこの人はゼウスだ、私には持っていない立派立派な言葉をこの人は語る、だからユダヤ人さんたち、あなたは素晴らしい、あなたの言うことを聞いていこう。人に左右をされる、人に引っ張られる、それは私に持っていないものをこの人は持っている、裏を返せば私たちは欠けている、その自己理解でしょう。自分は不足をしている、自分には欠けがある、自分は不十分なものだ、その不十分で欠けているものに比べてあの人たちは立派なものを持っている、だからこの人に従っていこうと言って偶像が生まれるんです。偶像を作り出すのはいつも私は不十分という自己理解です。私は不十分、私には欠けているものがある。謙虚で立派な思いだと言って褒められるかもしれません。ですけれども、それは心の隙です。その心の隙にサタンはつけ込んでいきます。人を見なければならない、私よりもあの人は立派だからあの人の言うことを聞かなければならない、いつの間にかその人間に私たちは振り回され、偶像、神様、仕立て上げます。さて、パウロが言った言葉、私もあなたたちと同じ人間です、同じ人間です、何も違わないんだ。リストラの人々はパウロたちは違うと思っていました。パウロたちは違う、私とは違うんだ。パウロは、私とあなたたち変わらないよ、そう言いました。そして変わらないよと言っているときに、パウロが語った神様についての言葉です。17節です。しかし 神はご自分のことを明かししないでおられたわけではありません。恵みをくださり、天からの雨を降らせて、実りの季節を与え、食物を施して、あなた方の心を喜びで満たしてくださっているのです。天から雨が降る、食物が実る、嬉しいことです。でもこれは普通のことです。当たり前のことです。飢饉か何かいろいろなことはあるでしょう、あるでしょうけれども、それは普通のこと、当たり前のことです。私たちは自分に欠けがある、自分よりも立派な人が世の中にいる、特別なところに神様の力は宿るんだ、神様とは特別なんだ、そう思っていれば、私たちは何かに頼り、何かに支配される、人を見る、人を見て左右される、それを信仰だと勘違いします。ですけれども、神様は特別なお方ではありません。と申しますか、この世界はいつでも特別な時間を一瞬一瞬過ごしています。雨が降るよ、実がなるよ、私たちにとって特別でない、そうです。神様はそこに、どこに、いつでもどこでもいらっしゃる、それが神です。私たちは何も欠けているものではありません。私たちは自分のことが普通だと思うかもしれません。季節が普通だ、世界が普通だ、みんな普通だと思う。普通なところには神様いないで、特別なところに神様いるんだというふうに考えるところは、私たちの期待値であるかもしれません。でも普通のところに神様はいるんです。特別な人から、立派な人から教えられた、それが私の信仰ではなく、私は直接神と出会っている。どこで出会ったのか、ダマスコの途上、そこだけで出会ったのではないでしょう。その出会いはむしろこういう出会いでしょう。いつでもどこでも神はいた、いつでもどこでもイエス様はいた。律法をちゃんと勉強して立派な人間になって、特別な人間になったから神様へ出会えたではない。いつでもどこでも神はいた。牢を訪ねてくれなかった、水を飲ませてくれなかった、宿を貸してくれなかった、ヤギと羊を分ける、そういうふうに最後の時神様が言われるよとイエス様からおっしゃられた。最も小さいものの一人にしなかったのは私にしなかったんだ、最も小さいものの一人にしたのは私にしたんだ。特別なものに特別なことをしたから神様は喜ぶ、そういう方が神様ではありません。神様ご自身がまた特別ではないからです。普通の中に、日常の中に神様がいる。癒されるにふさわしい信仰があるのを認め、自分の足でまっすぐ立ちなさい。そう考えると、この人の信仰は特別な信仰ではなかったんでしょう。彼はどういう信仰を持っていたのか。歩けない。でも彼は自分が不足をしている、足りないと思っているものではおそらくなかったんでしょう。歩こうと思えばいつでも歩ける。そのぐらいの思いが彼にあったんでしょう。その信仰を見て、じゃあ自分の足でまっすぐ立ちなさい、彼は踊り上がって立ち上がった。私はどのように立ち上がることができるのか。不足をしている、足りない、そう思えば私はどんどんどんどんと沈んでいき、立ち上がることができなくなっていきます。それは個人の場合でもそうですけども、家庭でも教会でも社会でも同じです。不足をしている、足りないんだ、エネルギーが足りない、石油が足りない、経済が足りない、足りない足りない足りない、足りないと思えば特別なものを求めて偶像を作ります。偶像を作れば何が起きるのか。その偶像を守ろうと必死になります。必死になって握りしめて握りしめて握りしめているものを手放しなさいというふうなものに対して牙を剥きます。いつでも戦争が始まるのは足りないという自己理解からです。足りないと思えば憎しみが正義になります。 争いが正しいものになります。愛など寝ぼけた言葉だと言われてしまうのがオチです。でも私たちは足りないのではない、すべてがいつでもどこでもある、その思いが愛を作っていきます。信仰を作っていきます。教会も同じです。自分たちを振り返る、総会を開いたり委員会を開いたりします。でもそこで確認をすることは、私たちは足りないね、そのことを覚えて焦ることではありません。私たちにいつでも神様はそばにいて、必要なものをちゃんと与えてくださっている、その思いを整えるのが私たち教会の歩き方です。私たちはいつでも普通に天から雨が降るように、普通に恵みが与えられています。それはいつでも起こっているから普通だと言ってしまいますが、先ほど申しましたように、いつでも特別なことが起こっている。いつも私たちは変わらぬ神の恵みのうちにある。そのことを私たちは今一度自分たちの生活一瞬一瞬を見て振り返ってみたいと思います。これからの一週間の一瞬一瞬もまた神様の恵みが豊かにあることに喜びを持って歩むものでありたいと思います。信仰が私たちを立たせます。私たちの信仰は特別を求めて特別に感動し特別に右往左往する、それが信仰ではありません。日々いつでもどこでも神が共にいる、その信仰こそが私たちの日常を支えます。いつでも私たちは立ち上がるもの、立ち上がっているものです。神の子としてきちんとこの1週間をまた歩んでまいりましょう。祈ります。聖なる神よ、私たちは倒れそうになるものです。自分はもう倒れているというふうに実感を覚えるものでもあります。だから特別なものがどこかにないかと、自分に欠けているものを補ってくれる何かがどこかにないかと尋ね求めます。それをまた神様へと求め、それが叶えられないとまた失望を繰り返し倒れたまんまになってしまう、それが私たちの思いのどこかにあります。ですけれども、聖書があなたが私たちに語ってくださることは、私たちには欠けているものは何もありません。私たちの日常の中にこそあなたの恵みはすでに豊かに備わっています。私たちが行いたいと思うもの、実現したいと思うもの、それはすべてもうすでに私たちのうちにあります。そのことにどうか気づくものでありえますように。あなたから恵みをいただいているのに、何が足りない、これが足りないと不平を言う愚かなものでなく、知恵のあるもの、感謝をするもの、喜びで満たされているもの、あなたの子供でいつでもいられますように。私どもの信仰をこの日もこれからもまた整えてくださいますように。喜びを持ってこれからの時にまた馳せ参じていくことができるよう、私たちを清め導いてくださいますようお願いをいたします。この願いと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。